はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた一階のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。前回ですね、自分の土俵に持ち込む戦法ってことで、短期的にはアヒル囲いとか、中長期的には中飛車って言ったと思うんですけど、ちょっとね、今回はアヒル囲い、アヒル戦法っていうのかな、をちょっとね、深くというか、ちょっとご紹介していきたいなと思います。まあ、将棋初心者必見の戦法って言っても過言じゃないかもしれないですね。駒の動かし方覚えたけど、全然勝てなくて将棋が嫌になりそうな方はね、まずやってみるといいと思います。そもそもですね、このアヒル囲いというタイトルに興味を持って聞いてくださってる人は、戦い方がわかんないなとか、将棋のね、勝ちやすい戦法を知りたいなってね、多少思ってると思うんですよね。まあそこに尽きるのかなと。まあ、最初ね、駒の動かし方はわかってるけど、いざ勝負ってなると、何したらいいのとか、どれから動かしていけばいいのってね、悩むと思うんですよね。で、とりあえず飛車先の歩をね、ずんずん進んでいくんだよねと。で、歩をね、交換できたらラッキーだよねと。で、その後どうすんだっけってなって、なんか棒銀っていうのを聞いたことあるなと。飛車の前にね、銀をずんずん上げていって、で、その銀をね、犠牲にするというか、まあ、あわよく相手の銀と交換して、で、そこを拠点に攻めていくんでしょという感じで、まあ、なんかやるんですよね。よし、棒銀だと。よし、やってみようって。で進むんですけど、結局なんか銀取られて終わったんだけど、何これっていうねことになって、でまあ結局何やっていいか分かんないなってね、もうこれ将棋初心者の方つきまとう問題だと思います。と、中飛車とかね、三間飛車とか、いろいろこれやった方がいいよって言われても、結局その後の指し方を知らないと何もできないわけで、初心者にはね、まあこれやっときゃいいよって言ってもハードルが高いんですよね。で、まあ、将棋つまんないな、負けちゃうな、諦めようかなと思ってた時に、どうすればいいかってことなんですけど、まあ、アヒル囲いでいいんじゃないという話になるわけですね。で、アヒル囲いって何なのって話なんですけど、盤面とかね、知りたい方はググってもらったり、YouTube で調べればいっぱい出てくると思うんですけど、まあ、あえてちょっと音声でもお話ししていくと、アヒル囲いってっていう、まあ、囲いがあってですね。まあ、将棋ウォーズ発祥なのかな、ちょっとわからないですけど、特定の条件を満たすと、アヒル囲いってエフェクトが出てきまして、どんな形かっていうと、まあ、先手番の符号で言いますけど、王様が58の位置ですね。58玉で1個上に上がってて、で、両サイド、48と68の位置に銀がいて、で、その右下と左下ですね。3級と7級の地点に金がいる。この形ですね。がアヒル囲いって言いまして、58玉、48銀、68銀、3級金、7級金ですね。で、これ並べてみると分かるんですけど、なんかこう、アヒルの足、後ろ足っていうんですかね。こう、なんか開いてるような感じからアヒル囲いと言われてるっていうことですね。まあ、それ以外の形は基本何でもよくて、この形にするとアヒル囲いということになりますと。で、このアヒル囲い、アヒル戦法。まあ、アヒル戦法っていうのはこのアヒル囲いにした後に戦うことをアヒル戦法って言うんですけど、まあ、奇襲戦法ですね。プロの対局でね、アヒル囲いやりましたって一切聞かないっていうことなので、まあ、そういった意味からもね、奇襲戦法ですと。なので、まあ、相手がちゃんとした人、ちゃんとした人っていうのかな、ちゃんと実力がある方とか、アヒル囲いをね、知ってる方だと、なかなか勝てない可能性がありますと。まあ、そんな戦法ならね、いらないっていう方もいると思うんですけど、まあ、初心者でもね、少し将棋かじった相手とか、多少自分より実力が上の相手だったら、十分、同じ土俵というか、戦える戦法なので、まあまあそんなこと言わずにね、一回は挑戦してみたらいいと思います。で、これね、どう戦うのかってことなんですけど、これ結構難しくて、まあ、アヒル囲いしましたと。った時どうするかって話なんですけど、 まあ、基本はね、あの大駒交換を狙うってことなんですよね。飛車と角を相手の飛車角と交換して、で、相手には打ち込む隙があって、自分の陣地には打ち込むところがないので、そこから有利を拡大していくっていう戦法なんですね。で、飛車と角の初期配置はですね、先手番の符号で言いますけど、とりあえず符をね、ずんずん飛車先の符をついてって、まあ、あの2五歩の位置まで持ってきますと。で、飛車をその1個下ですね、2六飛車の位置にやって、まあ、浮き飛車っていうんですけど、この位置にして、横のね、守りを固めますと。で、角については9六歩ってね、端歩ついて、で普通はね、この7六歩ついて7七角って上がると思うんですけど、こっち側は開けずに端っこですね、9六歩ついて9七角の位置に上がって、相手の5三の位置をね、牽制するみたいな、こういう風にやるのがまあ一般的ですね。はい。で、まあ、この後ね、戦い方とかはもう YouTube とか見てもらった方が早いんですけど、相手が振り飛車の場合だったらね、あえてその自分の格闘、弱い格闘を相手の強者で攻めさせて、で、なんならもう角強交換して、で、相手の9筋。弱くなった端を逆に、まあ、攻めると。逆襲するっていう攻め方が、まあまあ多いのかなって感じですね。で、居飛車については、まあ相手もね、飛車浮いてきたりしたら、この飛車角総交換狙うとかあるんですけど、そうですね、多いのはやっぱり5、3の地点に飛車と角を、集中させて、そこでちょっとね、相手の一瞬の隙をついて、角とか飛車ぶった切っていって、大駒なるとか、あとはね、その7筋の歩を突き越せれば、飛車そっちに回ってね、こうひねり飛車っていうのか、石田流っていうのか、そういう形にしてって、7筋からちょっとちょっかいかけていくとか、まあそういうね、戦い方もありますと。はい、まあまあ、この辺はね、詳しいところは別途調べてくださいって話なんですけど、じゃあ初心者ね、アヒル囲い何がいいのかってことなんですけど、まあ狙いが明確ですよね。とりあえずアヒル囲いと言われる形を作りますと。で、飛車角もね、決まってる初期配置に持っていって、で、あとはもう相手が攻めてこなかったらね、ひたすら待ってたりして、で、相手の隙を見つけて大駒交換しに行くとかっていう風にね、方針がわかりやすいのがまず第一にあるんですけど、それ以外にもあってですね、その大駒交換した後なんですよね。相手がね、飛車とか角を持っていても、自分の陣地にはね、そいつらを打ち込む隙がないっていうのが、うまみなんですよね。で、ちょっとね、盤面ないとこれ難しいと思うんですけど、アヒル囲いのね、形をもう一回思い出してほしいんですけど、5八玉、4八銀、6八銀、3九金、7九金ですね。で、これなってるとね、相手がね、飛車角持ってても、打ち込む隙がないんですよね。打てる場所で言うとね、7、8とか8、8とかありそうな気がするんですけど、まあ、ここ金が効いてますし、そうですね、7、6歩とかね、突き越さないから、その辺ね、こう、角のラインで強者取るっていう筋も基本的にはないし、そうで、アヒル囲い囲った時には、相手も何かしらの囲いにはなってるんですけど、まあ、大体ね、どっかしらには飛車とか角打ち込む隙がある囲いであることが多いので、自分だけ打ち込めてね、でそこから有利になっていく可能性があるってことって、そう結構ね、そういった意味でも初心者の方はやりやすいですね。で、あとはね、やっぱさっきの話の続きですけど、守りがね、硬いんですよね。基本的にもう自分の陣形は平べったくしてあるので、大駒打ち込む隙がないので、まあ、基本的にどっかね、こう、突破口を見出されなければ、とても硬いので一方的に攻められる可能性があるっていうのと、まああとはね、そのまあ終盤になってくると自分の王様が詰むかどうかと相手の王様が詰ませられるかっていうね、まあ速度計算みたいなものをしながら進めてくるんですけど、まあアヒル囲いねちゃんと残ってれば自分の攻めのとこはね気にしなくて相手の王様詰ますっていうとこだけに専念できる可能性も高いんで。その攻めてたのになんか最後ね一手負けちゃったみたいなことが結構少ないので、そういった意味でも初心者の方ね、相手の陣地だけ見てればいい ことが多いので、やりやすいのかなと思います。で、まあ逆にね、こんだけいいこと尽くしなこと言ってるんですけど、弱点というか、ちょっとね、デメリットもお伝えしておくんですけど、まあさっきのね、囲いが硬いと表裏一体なんですけど、一方でね、壊され始めたらめちゃくちゃ早いんですよね、負けるのが。絶妙なバランスで、その王様真ん中にいて、両側銀と金でね、こう均等に守っているので、一個ね、その崩されなければ、そのまま残るんですけど、どっかからね、こう端っこの金剥がされたりしていくと、もう一瞬でね、ポロポロポロポロ負けていくんですよね。その、なんですかね、初期配置のジェンガじゃなくて、すごい抜かれまくってるジェンガ、でもなんか倒れないみたいな、絶妙なね、バランスで成り立ってる囲いなんで、一個どっかね、つっついて抜けちゃうと、バラバラっと崩壊していくイメージなんですよね。そう。まあ、なので、囲いにね、手をつけられる前に、相手にね、陣地に飛車角打ち込んで、ちょっとね、有利を拡大していくっていうのをやっとかないと、もう守りに入っちゃうと結構負ける可能性が高いということです。まあ、あとはね、こう、自利品になりやすいというか、相手も結構ね、対策知ってると、アヒル囲いのね、この大駒ぶった切る、大駒交換するっていう隙がないので、なんか何もできなくて、手待ちですね。よくスクワットって言われるんですけど、アヒル囲いのね、両足の筋のとこですね。それをひたすらこう上下運動して、スクワットして待つしかないっていう事態に陥るので、一方的にまあボロ負けする、なんか棒銀とかやって何もできずに銀だけ取られて帰ってくるとか、全然つまんないなとか、そういうことにはならずに、ある程度ね、その将棋やってる感が出る中盤までは行くんですけど、まあ結局何もできずに終わる可能性もあるんですよね。私も塾王戦って言って、ポッドキャスト配信者のコミュニティですかね。そこで将棋の大会やった時に、アヒル囲い一回やってみたんですけど、まあ、見事にね、お相手に咎められて、その将棋坊主の気力で言ったら、圧倒的にというか、私の方が上だったんですけど、うまい感じにね、そのアヒル囲い咎められて、もう完全負けのとこまで行って、最後時間で勝たせてもらったっていうのがあるんで、実力あまり関係なく、ハマれば気持ちよく勝てるし、負けるときはね、本来、まあ普通にやったら、まあ勝てる可能性が高い相手でも負けることもあるってことでね。まあまあでも、初心者でね、なかなか勝てないよっていう方はね、ぜひ一回試してみる価値はあると思うんで。で、アヒル戦法に慣れてくると、その、なんですかね、囲いとか戦法じゃなくて、駒の使い方がなんとなく分かってくるんで、で、そうしたらね、他の戦法を覚えると、まあ、さらに将棋が楽しくなるかなと思います。それ、ぜひやってみてください。アヒル囲いっていうね、なかなかカオスな戦いになる可能性もありますが、まあまあ、それはそれで面白いと思うので、というところで、はい、今回はこんな感じで締めたいと思います。この番組を応援するよって心優しい方は、番組フォローとか高評価をポチッとお願いします。感想とかお便りもお待ちしております。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。